社長に聞く in ウィズビズ。
ウィズビズの新谷です。先週の続きをお聞きください。
その後出産育休を得て、別の会社に転職なさるんですが、ここら辺の経緯はどういうふうな感じで、転職することになられるんでしょうか。
このあたりもなんかいろんな本当自分の予想外の人生って感じなんですけど、私はエアウィーヴ大好きだったので、もう本当にそのままエアウィーヴで骨をうずめるぐらいの気持ちだったんですね。なんですけど、結構年商が100億とかってなってくると、いろんなこうなんでしょうね、上場企業で役員だった方とか、そういうマーケティング部長だった人とかが自分の上司になったり、役員でたくさんこう入ってきたんですよね。で、そうやって会社が強くなっていったんですけど、やっぱ創業当時のメンバーだった私としては、ちょっとこう寂しさも感じるようになってしまって、あ、なんかこう私がいなくてもこの会社がもう回るフェーズなんだなとか、社長と二人三脚でやってたところがちょっと遠くなっちゃったなっていう、なんかこう今思うとわがままなあの勘違いなんですけど、やっぱこうもっと私は社長に認められたかったのにとか、なんかこうもっと近いところでやりたかったなみたいなモヤモヤが、ちょっとこう自分の中ですごく一旦なんでしょうね、一呼吸したんですよね、仕事に対して。で、ちょっとこうがむしゃらにやってた自分から、なんかこう一回人生考え直してもいいのかなって思った時に、あ、出産っていう、もうすぐ30歳になるしっていうところで、子供っていう人生を考えて、で計画的に出産をして、で育休を1年間取って、でそれでも私は今後子育てをしながら、エアウィーヴも頑張りながらっていう、ママとしての人生をこれから楽しもうって思って、で復活したんですけど、でもやっぱりママになっても自分の人間性って変わらないものだったんですよね。私はママになったらママになれる。佐々木育乃の今までの性格が変わるもんだと思ってたんですよ。自分のお母さんも専業主婦でしたし。でも、なんか目標達成したいとか、めっちゃ頑張りたいみたいな欲求って全然変わらなくて、でもお母さんとしても楽しみたいってなった時に、お母さんをしながらももう一回チャレンジしたいっていう欲求がすごく芽生えて、ちっちゃい会社に転職しようと思ってバーミキュラ、同じ愛知県の製造業で素晴らしい商品であるんだけど、まだちょっと埋もれてるっていう、そこに PR の最終ゴールが加わるだけですごいことになるんじゃないかというふうに思って、自分の力でこの会社をもっともっと広げたいなと思ってバーミキュラに入りました。
なるほど、ありがとうございます。このバーミキュラ製造販売の IT ドビー株式会社に広報 PR 担当としてご転職なさっていらっしゃるんですが、こちらでの思い出なんてございますでしょうか。
そうですね、本当に私が入社して1年間PR 活動をすごくがむしゃらにさせていただいた結果、本当に在庫が有り余ってるお鍋が最終的に12ヶ月待ちのもう電話注文殺到の状況までこう引き上げることができまして、で最終的に私もコールセンターに入ってもう電話の対応を一緒にするっていうぐらいだったんですけど、やっぱり PR の力ってすごいなっていうのを再認識したっていうのが自分の中で一番いい経験でしたね。
なるほど、ありがとうございます。で、そして、32歳の時に独立なさるんですが、こちらはどういった経緯で独立創業なさってらっしゃいますでしょうか。
そうですね、そのバーミキュラのお鍋が12ヶ月待ちになって、でもう一回 PR は落ち着こうという会社の方針で、ちょっとこう PR に対して自分もこう頑張りすぎるのもなっていう状態になっていたっていうところと、あとはその時はですね、やっぱりとはいっても子育てとベンチャー企業の両立ってなかなか難しいなって思い始めてた時期でもありましたので、なんかそこでこう自分のペースでコントロールしながら全力で仕事ができるっていうフリーランスを考え始めたですよね。で、それでまずは個人事業主になったのが2016年の2月ですね。
なるほど。じゃあ最初は広報 PR のフリーランスみたいな感じでいらっしゃったんでしょ
うか。そうなんです。なので今は本当に上場を目指して社員も入れて、新卒採用とかもしたしたりっていうことで、もう日本を変える PR 会社になろうって意気込んでやってますけど、当時はやっぱ自分の周りにそういうロールモデルもいなかったですし、本当にフリーランスでそれでも成功できるかしらぐらいで独立しましたね。
でその後その上場を目指そうぐらいの会社を創業してもっと大きくしてっていう思うように至った経緯というのはどういった経緯でいらっしゃるんでしょうか。
そうですね、割とやっぱ今までのスキルとか結構こう頑張る自分自身っていうのと、あとエアウィーブの時とバーミキュラの時に無名の会社が有名になるって相当頑張んなきゃいけないっていうマインドとかも鍛えられてたので、割と個人事業主になっても結構こう泥臭く頑張れたんですよね、順調に。なので3年くらいにして年商が多分6000万とか7000万ぐらいフリーランス一人でやっていてできて、ただもうこれ以上たった一人でお客さんを抱えてっていうのが限界のところまで来ていて、ただ利益率とかは高い一人でやってるので、でその時にすごく悩みました。今の仕事でも周りのお客さんを幸せにしてるし、いい仕事もできてるし、そこそこちゃんと年収も上げられてる。なんだけど私はこれ以上仕事を広げるキャパも残ってないし、もう人生これの繰り返しにこれからなっちゃうなっていうのが見えてしまったんですね。自分一人、佐々木育の一人で個人事業主をやるとしたら、もうルーティーンでしかないんですよね、これ、この先の。で、私はこの先、ルーティーンで、でもそこそこいい感じの人生で行くのか、リスクを背負ってでも挑戦して、社会に影響を与えるような自分、そして会社を作るのかっていうのをすごく悩んだのが、2018年。で、そこで悩んで結局決めたのが2019年で、もうやっぱ繰り返しの人生なんて生きててもなんかやっぱこう交通事故の経験とかもありますので、せっかく自分が生きてる命挑戦して社会にいいことをやって死にたいなというふうに思った時に、なんか怖いものがない感じになりまして、で2019年に会社名を株式会社リタっていう今の会社名に変えて、オフィスも東京に構えて、で社員も増やして今に至るっていう形ですね。
なるほど。その株式会社リタを創業してからのご苦労なんてございましたでしょうか。
まあいっぱいありますけど、一番大きいのが PR プロデューサーとして優秀に結果を出してた自分と経営者としての自分のギャップですね。私はやっぱ経営者としては全くそりゃど素人ですし、何の勉強もなしに、なんか自信だけは変にあってガンガン攻めちゃったので、一気に社員を30名にしたんですね。でそっからの組織崩壊はひどかったですね
その組織崩壊したのはどうやって立て直されてらっしゃるんですか。
ですね、なんかこう一つの魔法っていうよりもいろんなことが積み重なってなんですけど、一番大きかったのは多分組織ってそう簡単にできないということを学べたっていうことですかね。なんかただただ人を増やせばなんとか回るって思ってた自分が全く違くて、やっぱこう幹部メンバーとの結束、その幹部メンバーの下の中間管理職、そしてその下の社員っていうところまでうまくこう組織図があってとか、ワンオーワンで育成してとか、人事制度とかっていうのも本当に知識もなく、そんなのいるみたいな。愛心の時逆に人事制度とか、ああいう評価制度、私めんどくさかったんだよね、社員側としてとかって思っちゃったりとかもして、なんかすごくこう、組織作りをバカにしちゃってたところから、本当に勉強して、そこが一つ一つすごく重要だし、そしてさらに勉強になったのが、自分は組織作りとかワンオンワンとか育成とかに結構向いてないっていうことも なんかすごく切ないんですけど、自分の性格とか強み弱みとかで考えたときに、自分がそこを頑張ろうって思ってた時もあるんですけど、そうじゃなくて、やっぱそういうのを得意な人を一緒に幹部メンバーになって、そういう人がチームを束ねてマネージメントをして、逆に私は前にガンガン出ていったりとか、なんかこうビジョンを掲げて仲間を集めたりとか、商品を作ったりとかっていう、なんかこう自分も強みも分かったし、弱みも分かったっていうことも大きかったですね。
なるほど。ありがとうございます。大変勉強になる話でございました。そうしましたらですね、ぜひ、御社の事業内容を、宣伝がてらご説明いただきたいんですが、どんな事業をなさっていらっしゃいますでしょうか。
そうですね。一言で言うと PR 事業、PR 広報事業でして、うちのビジョンが日本一社会課題を PR の力で解決する会社になるっていうことで、大きく2つやってるんですけど、1つが企業さん向けの PR 支援ですね。これは企業さんに対して私たちがプロフェッショナルとして入り込むことで、企業さんをテレビ、新聞、雑誌、ウェブメディアとかに出しまくることで、本当にまさにエアウィーヴのような無名だった会社を有名にするっていうお手伝い。そしてもう1つが PR スクールをやってます。これは、何でしょう、私たちの支援でプロが入るっていうよりも、自分の広報社員を育ててほしいとか、もしくは自分自身が専業主婦の方とか、今後キャリアを考えてる人が、自分自身が PR できるようになって、自分の地域を活性化させたいとか、自分の周りの事業主さんを助けたいって思ってる人、他に PR ができるようになる力をつけるっていうスクールですね。今はこのスクールで育ってきた人たちが私たちのこの会社の社員になっていったりとか、PR 支援のメンバーの業務委託のメンバーの一員として一緒にやるっていう、この2つの事業が循環することで、今会社ってほとんど人材不足で困っている中、私たちはこうスクール事業がある中でレバレッジが効いているっていうのがとてもありますね。
なるほど、ありがとうございます。そうしましたら、ちょっと別の全く違う質問をさせていただければと存じます。はいはい。事前に好きなもの好きなことをお聞きしまして、このお答え私割と好きなんですが、まず最初に PR の仕事から来るんですが、 PR の仕事、子ども、挑戦、仕事、情熱が湧くこと、世の中の役に立てること、子どもとの時間ということでですね、もうほぼ前半でお話しいただいたことばかり出ていますが、ちょっとお子様好きということで、お子様と過ごす時間がお好きということで、お子様と過ごす時間、なんて言えばいいでしょうね、愛おしい感じと言ったら正しいですが、お子様好きでいらっしゃいますでしょうか。
いや、そうですね、もう今10歳になったんですけど、まあもうめちゃくちゃ可愛いですね、未だに。10歳の男の子なんですけど、もうずっと顔見てても飽きないっていう感じで、あ、怒ってるんだなとか、あ、疲れたんだなとか、寝顔も可愛いですし、で、なんか本当に、なんか10歳になってもいつまでも自分の、なんかこう、お腹から生まれた分身みたいな気持ちですごく愛おしく感じますね。これが母性なのかなって思うんですけど、うん、なんかこう何歳になっても本当に可愛いです、子供って。
なるほど、はい、素晴らしいお母様だということでいらっしゃいますが、はい、次の質問で、座右の銘もお聞きしてまして、これも本当素晴らしいですね。人生の軸が決まったら自分を信じて行動。こちらを選ばれた理由は何かございますでしょうか。
そうですね、これまでの自分の人生を振り返ると、例えば私は首席で卒業するんだとか、エアウィーヴ頑張るとか、 PR をもっと多くの社会に役に立てようとかっていうふうに決まった時って、人間ってもうすごくこう自分が生きてる意義を見出せるので、本当に頑張れちゃうなって思ってまして、なので私自身は自分の生きる意味っていうのがまず決まること、目標ですね。そして決まったらもうとにかくブレずに行動することで道が開けてきてますし、道が開くことでやっぱりこう周りでも役に立ってる とか、ありがとうって言っていただいてる方も増えていて、なので、なんかこれからも、なんかこう、貫きたいなっていう、この自分が信じた道を、ぶれずに行動し続けるっていう、このまっすぐさみたいなのは、まあ、自分の多分、いい、まあ、ちょっと、素直すぎる部分もあるかもしれないんですけど、強みだなって思ってます。
なるほど。大変素晴らしいお言葉でございました。最後の質問なんですが、この番組経営者向け、全国全世界の社長様向け、もしくはこれから起業する方向けの番組でございまして、もしよろしければ社長の成功の秘訣を教えていただけたらなと存じます。
はい。私がまだ成功っていうにはまだまだそのおこがましい部分は本当にあるんですけど、まあ、今に至れた部分っていうのは、本当に常に落ち込んだり悩んだり失敗って人生誰にでもあると思うんですけど、そんな時でも最終的にこの私佐々木育の自分ならできるっていうことを思えるかどうか、もうこれが全てだったなって思います。自分ならきっとやり遂げられる、佐々木育の中だこそこのビジョンを果たせるって思えるからこそ諦めずに頑張れる。諦めないっていうだけだと結構辛いんですけど、諦めないその先にきっと私ならやり遂げられるってよくわからない自信みたいなのが一発ポットでもあることってすごい大事だなって思って、いや根拠はって言われると根拠ないんですけど、なんかこのよくわからない自信があるっていう状況が強ければ強い時ほど、やっぱり自分はスピード感を持って攻めれる段階ですので、なんか本当に私の PR 塾の受講生ってこれから起業したい女性とかがたくさん入っていただいてるんですけど、やっぱり皆さん自分自身を信じれた時にすごくこう成功していけて成長するんですよね。だからノウハウも教えるんですけど、本当にこう絶対あなたならできるよっていうのを目の前の人よりも私がもっと信じて、でさらにこう佐々木育野さんが言うんだったらそうだよねって思える私にもっとなりたいなって思うんですけど、なんかとにかく自分を信じるって成功するために本当に大事なことだなって日々思っています。
ありがとうございます。ちょっと私も私自身を信じたいなと佐々木社長のお話を聞いて思いました。本当にありがとうございます。素晴らしいお言葉でございました。リスナーの皆さん方も本日はお忙しい中お聞きいただきまして誠にありがとうございました。ぜひ皆様の参考にしていただければと存じます。佐々木社長様、本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の社長に行く in with Viv は、株式会社リータ代表取締役社長の佐々木育乃様でいらっしゃいました。女性美人社長様のインタビューで、かつ素晴らしいですね。もうなんていうかね、社長になるべくしてなった社長様ですね。で、目標とかが好きっていうのはですね、女性社長様多いんじゃないでしょうかね。こういう感じ、数字で目標を立てるの好きとか、そういうタイプ多いですね。男性の方がそういうのあんまり好きじゃない方結構まあまあいらっしゃいますね。ですね、女性社長様の方がそういう面は目標達成意欲が強いのかもしれませんね。かつ自分を信じる、まあ根拠があろうがなかろうが自分を信じる、まあ私も実は社長業やっててそう思ってますけども、一緒だなと思いましたが、その通りですね、まあ、自分を信じるしかありませんね。自分の感覚を信じるしかない、そういう部分は社長業というのがありますので、そういう意味で本当に素晴らしい社長様で、まあ、ぜひ私自身も自分を信じてもっともっと大きな会社を作っていきたいなと思っております。本日の社長に聞くビームウィズはここまで。また来週。本日も社長に聞く in with Viz をお聞きくださり誠にありがとうございました。この番組は2017年1月から毎週配信を続けております。これまでにたくさんの成功社長、成功経営者のインタビューをお届けしてまいりました。その内容は
すべてテキスト化いたしまして、私どもウィズビズが運営するウェブサイト経営ノートでも閲覧いただけるようにしております。音声だけでなく文字で読み返すことで新たな発見や気づきがあり、皆様の会社経営に役立つヒントがきっと見つかるのではないかと思いまして、サイトの方にもさせていただいています。ぜひネット検索で経営ノートスペース社長インタビューと入力いただき、経営ノートのサイトをご覧になっていただければというふうに思っております。本日の社長に行くインウィズではここまで。また来週。